皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第238回です。
鼻ずるずるしちゃった。
まあいいけれども、はい、収録してる今日が8月10日なんですが、
うん、
ご存知の方多いと思いますが、8月8日の木曜日の夕方に、宮崎で大きい地震が発生しまして、
うん、
震度6弱でしたかね、最大で。
すごかったらしいね。
その日ね、夕方の4時40分ぐらいだったかな、発生したのが。
うん。
自分は家にいて、リビングで、確かネットフリックスで映画見てたんですよ。
うん。
そしたらスマホの緊急地震通報が急に鳴り出して。
うん。
妻もリビングにいて、まあそっちのスマホも鳴ってて、あ、地震が来るっていうことで、ちょっと瞬間的に身構えたわけですよ。
うん。
まあ10秒か20秒か、こう身構えても揺れないので、あれと思って、NHK つけたら、うん、宮崎でというのが出て、で、しばらく情報を見てると、北九州近辺でも震度2とか出てたけど、体感的にはね、全然感じずに、もう家の中にいるのにね。
うん。
今日妻が、そうですね、車で10分ぐらいの、整骨院に行ったら、そこは揺れてたっていう話だったんですよね。
へ、うん、
うん。まあ、そんな激しいね、揺れではないけれども。
うん。
ちょっと安心はしたんですけれども、うち親戚が宮崎にいてですね。
うん。そうなの。
で、妻の友人も宮崎にいて、連絡取ったけど、うん、まあ、全員ね、特に被害はなかったということで安心したんですけど、
うん、
やはりね、その日の夜何回か余震があって、朝まであまり眠れなかった、怖かった、っていうのは言ってたみたいですね。
いやー、そりゃ怖いよね。
宮崎もそんなにはね、揺れない。多分、この前の熊本地震以来じゃないかな、そんな大きく揺れたのは。
なんかあまり地震のイメージないもんね。
全くないわけではないけど、こんな6弱とかいうのは、
うん、
多分ね、自分も記憶にないし、
うん、
まあ幸いなことにね、ニュース見ても家屋の倒壊は少しあって、怪我した方もいらっしゃったけど、まあ亡くなった方がいなかったというのはね、本当に不幸中の幸いでしたけれども、
うんうん、
まあ津波もね、少し発生したけど大きな被害はなかったということで、
うん、よかった。
ただやっぱりニュース見てたら、ちょうどこのね、お盆の連休で、
うん、
宮崎方面に観光で行く人とか、里帰りする人が、次から次にホテルとかキャンセルして、ホテル業界は大変なことになってるみたいですね。
まあそんなこと言ったら、日本ね、どこでもそうなんだけどさ、どこで地震起きるかわかんないし。
いや、まあ気持ちはね、確かにわかるんですよ。6弱とかあったところに遊びに行こうっていうのは、うん、なかなかね、小さい子供さんとかいたらね、踏ん切りがつかないだろうし。
まあなんていうかさ、結構さ、1回目こういう起きたらまた2回目近いうちにあるって言うじゃん。
うんうん。
話とかさ、だからそういうのもあるから、やっぱまあ怖いのは怖いだろうね。
それと例の南海トラフの関係とかね。
うん、
ニュースとかね、出てますけれども、まあそれで買い占めが一部の店舗で起こったとかね、いうのも見ましたけどね。
うん、
あ、うちの近所ではそういうのはないみたいでしたけどね、今日もスーパー行ってきたけど、特に何かが大きく不足してるとかいうのはないみたいでしたけどね。
本当？
本当ね、ぶっちゃけ言うと、最初 NHK のテレビ見た時に震源地が宮崎、で見た時にはやっぱちょっとね、うん、一瞬ほっとしたところは正直あったんですよ。言っても距離があるからね、宮崎の人にはね、申し訳ないけれども、そういうことを思ってたら、昨日8月9日の夜に、今度は神奈川の方で最大5弱の地震が発生したということで、
うんうん、
これまた不安だよね。
ねえ、なんだろうね、このあれかね、あ、なんか繋がってんのかね、地面で。
どうでしょうね。まあ、どっかで繋がってるかもしれないけれども。
うん。
グリーンさんたちがね、神奈川住んでるんで、一応連絡入れたら、うん、揺れたけど、まあ、その大きな被害とかはね、なかったということで安心はしたんですけどね。
うん。よかったよかった。
ただ、子供さんがね、やっぱり、ビビってたって、まあ、そらそうでしょうね。
うん。
4はね、結構揺れるもんね。
そうね。
それこそ前の熊本地震の時には、うちのあたりも震度4だったんですよ。
あ、ほんと？
うん。で、あれが夜中、確か2時とかね、それぐらいだったから。
うん。
あの時は怖かったですね。それと余震がね、ここでもずっと続いてたんで。もうしょっちゅうしょっちゅうスマホが鳴り響くみたいな。
え、そんなだったんだ。
うん。もうしまいにはスマホ切ろうかっていう話をね、してたりしたけど、それぐらいもう、その時には頻繁にね、緊急地震速報が流れてたんで。で、さらに、そういうところに今度は台風が発生して、仙台の方から上陸して日本海に抜けるコースで今、進んでると。東北、仙台あたりで上陸して、西側に抜けていくというコースもそうはないと思うんだけど。
ね、結構珍しい気がする。
いや、これだけ猛暑だからね、曇って多少雨が降るぐらいはね、本当に嬉しいんだけど、台風となるとね、またどんな被害が出るかね、わかんないし。まあそういうことで、ここ数日ね、オリンピックのニュースと災害のニュースと、もう基本的にはこれぐらいしかやってないようなね、感じでしたけど。確かね、その宮崎の地震が発生した時に、どこのテレビ局もやっぱりそれをメインでやるわけよね。
うん。
当然ながら。
まあね。
そしたらね、まあ福岡にはテレキューというね、いわゆるテレビ東京系列のローカル局があるんですけれども。
うん。
確かここの局だけね、普通にやってましたよ。オリンピックか何か。で、テレビ東京ってほら、うん。何があっても、我が道を行く放送局で有名なんですけれども、さすが系列局だなと思いましたね。
予想は予想、うちはうちみたいな。
そう。さすがやなと思いましたけどね。まあ、いいか悪いかは別にしてね。まあでもね、台風はね、本当にある程度予測がね、できるからいいけれど、地震はね、
うん、
直前までわかんないからね。
そうね。
まあ気をつけてくださいと言われてもね、気をつけようがないというか、まあある程度ね、水とかさ、食料、まあ備蓄するっていうのも限界があるしね。なんとも言えませんけれども、日本全国どこでね、地震が起こっても全然今おかしくないので、北海道からね、九州まで。
ねえ、だって北海道も揺れたでしょ？あんまり大きくないけど。
前ね、うさこ北海道いた時にほら、大規模な停電が発生したとかもあったよね、確か。
あったね。
そういうこともあったりするしね、本当にまあ、地震以外でもね、何が起こるかわかりませんので。まあ、皆様方も。まあ、あまりね、神経過敏になってもね、またそれでストレスかかってね、ノイローゼでもなったら身も蓋もないので。あまり考えすぎないようにしつつも頭の片隅に、万が一の時のことはやっぱり考えておいた方がいいかなと思いますね。あと最近大きな地震が起こったら、海が近い方はみんな津波対策でも上の方に高台とか、ビルの上の方にバーッと避難されてますよね。
そうね。まあやっぱり、あれなんじゃない？もう、まあそりゃそうだけどさ、結構な衝撃だったじゃん。
東北の地震の時がね、ものすごかったから。
なんだ、それがあるからでしょ？
あれ、以前の時にはそこまでどでかい津波というのがね。なかったんで、みんなピンと来てなかったと思うんだけれども、あれ以降は、みんな本当に一斉に海から逃げるような感じになってますよね。まあ、結果としてね、何もなければ、それに越したことはないんで。まあ、本当にどこに住んでてもね、まあ、海とか川が近い方は津波があるし、山に近い方はね、土砂崩れとかがあるしね。今回の宮崎地震でも、やっぱり土砂崩れとか、あと、どでかい岩が転げ落ちてきたとかいうのもね、あったし。
いや、怖いね。いや、海も怖いけど山も怖いよね。
本当その意味ではね、どこにいてももうあれなんで、ね、田舎にいても都会にいても何かが起こるんで、起こるという前提でね、覚悟をして、それなりのね、備えをして、あとはもう平常心で、もうやっていくしかないでしょうね。
そうね。
いくらね、科学が発達しても、 地震は止められないし、台風の進路も変えられないもんね。
うん。
所詮人間にできることはたかが知れてるんで、
うん、
まあそれを前提にしても対策をね考えるしかないので、
うん、
で加えてこの猛暑と来たもんですよ、
うん、
これでさ地震起こってさね大規模な停電起こったらもうどうしますかという感じよね。地震もそうだけどさ、
そうね、
冷房が使えなくなったらそっちの方が一番怖いような気がする。
まあみんな倒れるだろうねこの暑さで。
ほんとね、そう思うよね。
うん。
うさこは熱中症大丈夫ですか？
今んとこ大丈夫。極力家から出ないようにしてる。
まああと水分と塩分をお忘れなく。
うん。
ちゃんと食べてますか？
食べてる。さっきもね、あの耳食べた。あのね、ちょっと進化してさ、はあ、なんていうの、オーブントースターやっと使うようになったんだけどさ、
はい、
パンにさ、こうバターを塗って焼くっていうさ、ちょっと進化したんだよね。今までは、なんかね、はい、何も つけないっていうかさ、あれだったけど、ちょっとバターつけて食べたらさ、うん、なんかさ、びっくりするぐらい美味しくて、なんじゃこりゃみたいな、こんな美味しいんだみたいなさ、いや、今まで食べたことあるけど、なんかさ、なんていうの、すっごい久々に食べてさ、バター塗ったら美味しいんだ、パンの耳って。
もうなんか泣けてくるな。涙が出てきたわ今聞いてて。
ちょっとね感動したよ。
リスナーの皆さんもね、本当にうさこどんな生活してるんだと、どれだけどん底の生活してるんだと今ねきっと思ったと思いますよ
ね。
そうね、やっぱりパンにはバター塗りましょう。
いや本当ね、なんかすごいね、うん、なんていうの、今までさ経験はあるけど、でもその経験をさしばらくずっとしてなくて、久しぶりにこう、
うん、
ね、体験すると、うん、感動がすごいっていうかさ、なんかなんていうの、適当にさこう1週間のうちに 2,3 回ぐらい朝パンでバター塗って食べてますぐらいだったら味わえない感覚じゃん。
うん、まあね、はい、
うん、それをなんか感じられたのはまあよかったなと思って。
まあでも考えたらさ、その意味では結構うさこほら、うん、今粗食で頑張ってるわけじゃないですか。
うん。
だから地震が起きてね、食べ物の入手が困難になっても生き延びる確率は高いね。
うんうん、ああそうね、あんまこだわらないからね。食べれれば何でもいいと思ってるから。
もう私はパンの耳だけあれば十分ですよみたいな。
そうそうそう、別に米なくてもいいですみたいな。
耳さえあれば。
うん、
なるほどね、そういうメリットがあるということを今気がつきましたよ。
あ、でもパンの耳もさ、パン焼いてくれる人がいなかったら発生しないからさ。
まあそりゃそうだね、
うん、
まあそこだよね。
うん、
まあ頑張って耳を買い占めて冷凍保存しとってください。
地震はいいけど停電はやめてほしいよね。
本当に今冷房が使えなかったらさ倒れるからね。もちろんその水道とかガスも重要だけど、うん、もう今はまず第一優先は電気だよね。
そうだね。
まあシャワーはさもう我慢して1日ぐらいかかなくてもなんとかするけどさ、冷房1日なかったらもう確実にもう倒れて救急車呼ぶしかないしさ、
うん、そうだね、本当に多分だから病院もパンクするだろうね。
そういえばね、数日前に近所走ってたら救急車止まってて、多分路上で熱中症で倒れたとおぼしき方を搬送してましたわ。お昼前だったかな、11時頃だったか。
いや普段の生活でさえそんな感じなのにさ、
うん、
ねえ、停電になったらもっとってことでしょう。
恐ろしいね。
日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日の7 days、 YouTube とポッドキャストで配信、日本ポッドキャスト協会で検索検索。
今週ですね、感想結構多めにいただきましたんで早速紹介したいと思うんですけれども、
はい、
まず、ゆかさんからですね、これはスレッズの方なんですが、
うん、
いくつかいただいたんで、もうまとめていきましょうかね。
はい。
はい、まず一つ目が、これは前々回の感想ですね。毎回配信後欠かさず聞いているけれど、感想を忘れがち。ホールは予告でもう断念しました。スケマコーヒー、宇部のお兄様からいただきまして、本当に美味しい。息子も濃いけどすっきりと絶賛。お店も隠れ家的で素敵ですよね。ぜひ一度はお店でバンダナさんが入れてくれたコーヒーをいただきたい。浮きは、それは私も季節関係なく常備です。わら。そして二つ目が、これが前回の感想で、デスクワーク専門ってしんどいですよね。かといって体力仕事もできないし、年々体力と回復力の低下を感じるお年頃。うさこさん、ちぎれそうなくらい尻尾振ってそう。多分、首輪外されて自由にしていいよって言われても、首輪くわえて飼い主のそばにくっついているのでは、はてな。そして、三つ目がですね。
うん、
昨日行った地元のパン屋さんで購入者への無料提供をしてたので、これは、と思っていただいてきました。ということで、これにはパンの耳の写真が、うん、添付されております。はい。以上、3ついただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パンの耳、ね。
うん、
なんか見直されてるというか、うん、だんだんみんな耳を見つけたら、ついつい、ね、入手しないといけないみたいな感じになってきたんでしょうね。うんもうなんか、うさこがパンの耳鏡の教祖みたいな。
私がね、なんかやってるわけでも何でもないのにね。
いやいや、でもね、ほんとパンの耳をね、無駄にせず大事にね、いただくということでいいんじゃないでしょうか。
そうだよ、ほんとに。大事大事。
ね。
うん。首輪外されても、その首輪持って飼い主のとこくっついて離れないっていうのもまさにそうだなと思って。え、もう首輪してくんないの？ちょっと待ってるんですけど、早く首輪してって言って、もうずっとくわえて待ってる気がするよ。
首輪くわえて尻尾ブンブン振りまして、ご主人早く早くみたいな感じで。
そうだよ。もう首輪なんか外されたら、え、なんで外すのって。え、どっか行けってもどういうことやねんって、もう私どこも行きませんけど、ぐらいの感じで。
私に自由はいりません。どうぞ縛ってくださいみたいな。
そうだよ、本当に。もうむしろ縛ってくれってなるんだよね。
やばいなこの人。あと隙間コーヒーね、宇部のお兄様からいただいて、うん、まあ好評ということで、
うん、
そういえば桃屋のおっさんのオルネポが今月11周年記念企画ということで、
うんうん、
この隙間コーヒーのコーヒーパックをなんか11名の方にプレゼントしますと、
うん、太っ腹
でご応募お待ちしてますみたいなことね、
うん、
言ってたんで、
うん、
一瞬自分を申し込もうかなと思わんではなかったけれども、
うん、
で申し込んだとしても多分、うん、あんたふざけんなよ、お店行ってよと言われそうな気がしたんで、諦めました。
そうだね、あんたいつでも行けんじゃんって言われそうな、うん、
そう。もうおっしゃる通りだと思って、いや何も言われてないけど、ね、もう空想上で、おっさんから断られたんで、はい、また隙間コーヒーのに直接行きたいと思います。
はい、はい、
ゆかさんも来られる際はね、私車出しますんで、ぜひ、ご一報いただければと思います。
私も行きたいその時。
ああいいよいいよ。とにかく車がないといけない場所なんで。
そうだね、うん、
ぜひねご一報いただければ、
はい、
ご案内したいと思います。そして次はですね、黒柳りんごさんからですね。
はい。
で、りんごさんからもういくつかいただきまして、
うん、
まずはスレッズの方で、あんなとこにそんなものを、わら。いや、しかしそうですよね。大真面目に考えたら、ほんと暑さ対策には効果的だと思います。次回、大場さん家にペットが来た、お楽しみに、わら。そしてもう一つがですね、これは X の方でですね、
うん、
後半の首輪やらペットやらの話、朝の出勤向けはなかった。深夜に聞くべきでした。犬の散歩は最近悩みどころです。中庭にタープを立てて芝生の上で走らせてますが、それでもはあはあ息が荒い。 海にでも連れて行ってあげたいですが、砂浜も暑いし、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、我が家があまりに暑いんで、炊飯器を玄関に持って行ってそこでご飯を炊いたと。
言ってたね。
普通はね、朝炊くんですけれども、朝はね、こちらが寝てる間にね、タイマーで自動的に炊くし、まあその時には窓開けてクーラーも入れてないから大丈夫なんですけどね。
うん、
どうしても昼間炊かないといけない時にはね、やっぱりそのクーラーをつけて、うん、それでも暑いと言ってる部屋の中でご飯炊くのはということでね、うんうん、まあ今後もそういうことがあれば、玄関先に炊飯器を持っていこうかなと思ってますけどね。
うんうん、
はい。ぜひ、暑さで悩んでる皆様方は、一度お試しあれ。玄関でご飯を炊くと。まあ、玄関じゃなくてもいいんだけども、まあ、クーラーが入ってない部屋で炊くというね。
そうだね。
炊飯器ってさ、ね、片手でね、持ち運びできるわけだし、電源さえあればどこでも炊けるんで、ね。
うん。うん。
ね、洗面所だろうが、お風呂場だろうが、どこでも OK なんで。
そうだよ、トイレだろうがさ、どこでもいい。
君食べる？トイレ炊いて。
だって別になんか、匂いつくわけでもないじゃん。そこで食べるわけでもないからさ。
というか、なぜわざわざトイレで炊くという。
いや、コンセントあるとこならどこでも行けるなと思って。
いや、まあ確かに行けるけどね。まあ、一度、うさこがね、それをやってくれればいいかなと思いますけれども、あ、ごめんなさい。うん、黒柳りんごさんはもう一個ありました。
うん。
スレッドの方で前回配信しましたよというお知らせをしたらですね、それに対して、あ、もう日曜日か。今日は出勤のお供にキタキタカフェできる。というわけで、これは前回は日曜日の朝配信したからですね。多分出勤途中でそれを聞いたら、
うん、
まあ、さっき紹介したようにね、
うん、
首輪とかペットの話は朝の出勤向けはなかったと。
あ、なるほどね。
うん、そういうことでね。
うん
うん、まあ、朝聞いても夜聞いても、うん、まあそこはご自由にということで、うん。そんなに昼間聞いてはいけないような話はしてないと思いますけどね。どうでしょう。
そうだね。まあ、大丈夫じゃない。ギリギリで、ギリギリ。
ギリギリ。
うん。
言うてもさ、そんなにね、エロい話とかもしてないしさ。
そうだね。
ねえ。
そうだねっていうか、あんまりそんなに話できないもんね、うちら。
まあね、つうかこの二人でエロい話しても別に楽しくないしね。
そうなのよ、そこね。
聞いてる人もさ、いい年したさ、おいちゃんとおばちゃんが何言ってるんだろうという、そういう感じになるんじゃないでしょうか。
うん、そうなのよ。
いやーね、つけて、喜んでるというのがまあギリの話でしょうか。
そうだね。
まあ今冗談のように言ってますけど、リアルウサコは本当に首輪つけてる可能性はありますんで、皆様方気をつけてくださいね。
いや、つけてはいないけど、そうか。私首輪買っとこうかな、アマゾンで。いつでもつけられるように。
準備万端ね。
そうそうそう。
お前首輪つけろよと言われたら、はい、ご主人、ここにご用意してます、みたいな感じで言って、カチャッとつけるというね。そ
うそう、うん。常に持って歩くんだ、それね。
常にカバンの中に首輪をね、忍ばせているという。それさ、なんか警察に職務質問された時にどう言い訳するかだよね、それ。
ちょっとカバン見せてもらっていいですかって言って、入って見せたら、何ですかこれ。いや、首輪ですけど。
何に使うんですか。いや、自分につけるんです、みたいな。
そうそうそう。好きな人にいつでも首をつけられるように、いつでも持って歩いてますとか言って、ドン引きされるよ。
警察もドン引きするよね。まあ、捕まることはないだろうけど、多分相当変な目で見られるとは思いますんで。
いや、本当だよ。やべえ女いたと思って。
くれぐれも首輪の、持ち運びにはね、ご注意いただきたいと思います。
うん、そうだね。
そして、次はアポロさんからですね、
うん、
令和6年8月6日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト丸2、こちらにキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからですね、これもスレッツの方かな、チャイワンさんからですね、
うん、
これハッシュタグがついてるわけじゃなかったんですが、
うん、
昭和オカルト祈願さん聞いて恐々としてたので、キタキタカフェ開こうとしたらこれよ、ひえ、ということで、写真がついててですね。
うん。
夜に怖いポッドキャストを聞いて、で続けてキタキタカフェ開こうとしたら、
うん、
スマホの画面上にね、再生できません、うん、問題が起きました、後でやり直してくださいという表示が出るというね。
うん、
ちょっと怖いよね、こういうのは。
どうしたの？
あとでもう一回やったらちゃんとね再生できたということでよかったんですけれども。
そうか、いやなんか急にそんなん出てきたらちょっと怖いよね、
タイミング的にね。
うん、
そのうちスマホからね髪の長い女性が出てくるとかね、まあそういうことがなければいいんですけれども。
いや美人だったらいいけどね。
まあスマホから首輪つけたうさこが出てくるとかなったらそれは恐怖でしょうけど。
いやいや別に私みんなのところに出ていくつもりはないよ、そんな格好で。なんでわざわざ私の首輪姿みんな見せなきゃいけないのさ。
首輪と浮き輪をつけたうさこがスマホの画面から出てくるという最大限の恐怖が味わえるというね。
それなんか怖いっていうかもうみんな固まるよね。見た瞬間
固まると思うよ、多分自分でも固まって、もしかしたらそのまま気を失うかもしれませんが。
ね、そうね、浮き輪と首輪か、そうか。
で、あと、チャイワンさんからもう一つですね。
うん。
芝を飼いたいとかお話をね、してましたら、
うん。
大場さんにうちのお芝様をお裾分けしようということで、芝犬のね、写真をつけていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱね、芝可愛いっすよ。
うん。可愛いね。
うん。まあ、ただね、YouTube でこういろいろ動物動画見てたらさ、本当にたくましい芝、イケメンの芝もいればさ、
うん、
すごいこうヘタレな芝とかさ、
うん、
太りすぎてさ寸胴の芝とかさ、
うん、
あれ芝って太りやすいのかな、結構ね太ってる芝見るけどね、うちの近所にもいるけど。
どうなんだろうね。
いやちょっともうちょっと痩せようよと思うような芝をねよくお見かけしますけれども。そういえば桃屋のおっさんのところの花丸くんもこの暑さで最近は1時間ぐらいしか散歩しないらしいですね、うん。
いやー、逆にだって1時間も散歩するのは偉いよ。偉いっていうか、ね、いやだってやっぱ危険だからさ、夏場ってあんまり暑いとさ。
そうよね、特に犬はね、うん、やっぱり肉球が火傷するとかいうこともねあるみたいだし、うん、あまり暑いとね、
うん、
まあくれぐれもね犬飼ってる皆様方気をつけてね、お散歩行かれてください。
うん。
そして今週はこれが最後になるのかな。神田正輝さんからなんですが、
うん、
検索した時にねハッシュタグ間違えてるというのがあって、なんだろうと思って遡ってチェックしていったらですね、キタキタカフェをキキタカフェとかいうなんか間違ったハッシュタグをつけてツイートしてるのがあって、
うん、
まあ元々のやつがですね、キタキタカフェをつけて MCU ラジオ聞くの諦めました、話の内容についていけないと。これは多分MCU ラジオ7月の末に更新してデッドプール&ウルヴァリンの話をしたんですけれども、多分それのことかなと思われますけどね、うん、あ、そういえば見た、うん、デッドプール
見てない、
行った方がいいっすよ、
もう会社と家の往復しかしてない。
この時期ほらもう夏休み向けの映画が多いからさ、もう上映回数減っちゃってるよすでに、うん、
まだしばらくやってるかね、
子供向け夏休み向け映画のさ稼ぎ時の時期じゃないですか。
うんうん。
ネットで見るとうちの近所のシネコンでは、あ、もう1日3回しかやってないわ。
あ、本当。
うん、
少ないね結構。
確かこの週末からクレヨンしんちゃんが始まったんですよ。
うん、そうか。
それとブルーピリオドってね、前アニメでもやりました漫画原作の実写化の映画、
うん、
確か東京芸大を目指す学生たちの映画だったかな、
うん、
それとあと僕のヒーローアカデミアとかさ、インサイドヘッド2とか、
うん、
ツイスターズとか、もうそういうのが、ね、どんどんやってるんで、うん、どうしてもね。そういえばですね、話ずれますけど、
うん、
昨日ですね、8月9日から始まったスージーサーチという映画見てきたんですよ。
はあ、私もそれ見たいと思ってた。うん、
昨日北九州の片隅でちょこっと言いましたけど、
うん、
主人公の女子大学生がポッドキャストやってて、
うん、
で、なかなかその再生回数が上がらずに SNS でも反応がなくて、
うん、
何とかしたいと思ってるところに同じ大学の中の人気 YouTuber、こちらもなんか登録者がもう何百万もいるような、
うん、
で、この YouTuber が失踪してしまって、まあ、行方不明になって警察が探してもどこにいるか全然わからないというところに、この主人公の女性があれこれ考察して、
うん、
見事あるまあ、廃屋の中に閉じ込められたその YouTuber を見つけ出すんですよ、
うん、
で、当然それでね、ガーッと有名人になってポッドキャストの再生回数とかもドーンと上がってきて人気者になるんですが、というところからこういろんなというような展開がね起こっていくという話でね、
うん、
特にその冒頭部分でポッドキャストを収録して再生回数が伸びなくて、で、メールが来たと思って喜んでメール開いたら、うん、どこどの業者からの勧誘メールとか、
うん、
で落ち込んでしまうとか、そういったシーンを見てるとね、なんか心臓が痛くなってきてさ、うん、まるで自分のことを見てるような感じだわと思って、
うん、
なのでポッドキャストをやってる皆様方はね、ぜひこの数字サーチ、うん、見に行かれた方がいいと思いますよ。
うん、
基本的にはサスペンス。まあ、ちょっとコメディ要素もあるサスペンスですね。
うん、いや、なんかトッキンマッシュでさ、こう、しぶちゃんとかがこう、数字サーチの話をしててさ。
うん。
なんか、面白そうと思ってたけど、今やってんだ。
始まったばっかり。ただやっぱりさっき言ったような、
そ
うか、映画多かったんで、うちの近くのシネコンでも、1日3回。もうスクリーンの取り合いになってるからね。まあそんな高額予算使ってるような映画でもないし、CG でバリバリでアクションとかそういうのもないし、ただなかなかね面白い展開で、でラストがね、ラストの切れ味が良かったですよ。スパッと終わるというね、これはなかなか良かったですね。途中でね、ある程度こう読める部分があるんですよ、見てたら。
うん、
この先こうなるな、みたいな、
うん。
そうなっていきつつも、あれあれあれみたいな。また予想外の出来事が起こったりして。どっちに行くのこの話は、みたいな。いう感じで、なかなか予想以上に面白かったんで。いやーでもね、この本当にね、リスナーが少ないポッドキャストをやってる時のこの辛さとか、本当にね、胸を打つというか、もう本当に。いや、これはね、トッキンマッシュみたいなね、うん、大手さんじゃ分かんないと思う、この気持ちは。しぶちゃんたちには絶対分からないと思う。いや、本当に本当に。
いや、逆にそんな言ったらさ、
うん、
ねえ、あ、やっぱりね、ポッドキャストやってもこんな感じかと思って、せっかくやろうかなと思ってもやめちゃう人もいるかもしれないじゃん。
まあ、おるかな。まあでも本当に今ね、アメリカの映画でも結構その登場人物がポッドキャストやってるっていうケースがね、増えてきてるんで、本当に日本以上にやっぱり普及してるなっていうのがわかりますね、
うん。そうね。
ゴジラシリーズのキャラクターでも怪獣のポッドキャストやってるというキャラがね、いたりして。そういうのごくごく当たり前に出てくるわけですよね。まあ YouTuber も出てくるけど。
うん。
だからやっぱり日本とはかなりポッドキャストの扱い方が違うなというね。
うん。
ポッドキャストはこういったものですよとか、ポッドキャストとは何ぞよとか、当然ながらそういった説明とか、まあ何もないわけですよ。当たり前に出てくるみたいな。
うん。うん。うん、
日本だとどうでしょうね。あまり自分邦画見ないけど、日本の映画でね、登場人物がポッドキャストをやってますとかいうのはどれぐらいあるんだろう。聞いた覚えがないんだけど。
いやー、ないんじゃないかな。
まあそういうことをね、思いながら見ましたんで、うん、はい。数字サーチは本当におすすめです。うん、別にポッドキャストは関係なく面白かったんで、お時間の方はぜひ映画館に行かれてみてください。
はい。
そういうことで今週いただいたハッシュタグの紹介は以上でございます。
はい。
というわけで大体今週もこんなところになろうかと思いますけれども、あとうさこの方からありますでしょうか。
ね、映画じゃないんだけどさ、今日朝起きた時からさ、ネットフリックスで、こう、地面師たちっていうドラマをちょっと見始めてさ。
なんか評判いいみたいね。
うん。でね、今、この収録始まる前までちょっと、第4話を入ったところだったんだけど、うん、まあ7話あるうちの今4話なんだけどさ。
うん。
結構ね、結構面白い。なるほどな、なんか評判いいのもなんかわかるな、みたいな感じで。
自分まだ見てないけど、評判がいいというのはね、目にしたんで、
うん。
どっかで見ようかなと思ってるんですけどね。
うん。
か豊川悦司とか、はい、綾野剛とか、
そうだね。そうだね。
小池栄子とか、出てるんだよね。
うん。うん、はい。いや、特になんか何もないんだけどさ、中身。面白い。まださ、最後まで見てないから、面白いよとだけしか言えないんだけど。
ネットフリックスで、今週、ライジングインパクトというね、うん、ゴルフのアニメ見ましたね。
へえ、もうゴルフって言ったら、プロゴルファー猿しか思えない。
まあ自分もそうなんだけどね。ワイヤー猿やー、みたいなね。
そうそうそう。
原作の漫画、20年、もっと前かな。多分、平成の初めぐらいにあってた漫画じゃないかなと思うけど。シーズン1、シーズン2、もうネットフリックスオリジナルアニメということで、
うん、
全部で26話ぐらいだったかな。昨日見終えたんですけども、
うん、
まあシーズン1はまあぼちぼちかなと思ったけど、シーズン2からはかなりね、まあもちろんアニメだから現実にはありえないようなね、ゴルフの戦いなんだけど、うん、結構ね見応えがありましたよ。
じゃあ何、ゴルフわかんなくても楽しいの？
うんうん。主人公が小学校3年生の男の子かな。
うん。
で、たまたまプロゴルファーに、ドライバーでかっ飛ばす才能があるというのを見出されて、
うん、
で、そのゴルフの才能がある子供たちを集めた、その養成学校みたいなところに入って、
うん、
そこでこう、いろいろなライバルたちと出会って、切磋琢磨してこう、成長していくみたいな、
うん。
そういった話だけど、ちょっと原作が古い分ね、絵柄とかキャラクターデザインとか、あと結構ギャグシーンがあるんだけど、
うん、
なんかね、昭和のアニメを見てるようなところが結構ある。今時こんなキャラクターとかこんなキャラクターデザインないだろうみたいな。
なるほどね。うん、
その一方で、ゴルフのその試合のシーンとか、
うん、
よくできててね。で、特にネットフリックスのオリジナル作品ってドラマもね、アニメもそうだけど、もうまとめて一挙配信大体やるんだよね。
うん、
5話とか10話とか。うん、で、これもシーズン1まとめてボーンと配信されて、もう2ヶ月後にシーズン2をまとめてドーンと配信して、結局もう見始めたら1日何話もずっと見てしまうという感じで、
うん、
ほぼほぼ一挙見状態でしたけれども、うん、面白かったですね。全然ゴルフの知識ないでいいと思います。というか自分も知識とか全然ないけどね。
そうなんだ。
そもそも自分もプロゴルファー猿の世代ですから。
うん、
それぐらいですよ。
うん、
まあ、ネットフリックス加入の方しか見れませんけども、加入されてる方はちょっとね、ご覧いただけるといいかなと思いますね。
はい。
これだけ言っても別に、ネットフリックスから1円ももらえませんけどね。
ちょっとぐらい欲しいよね。
そうね。
100円ぐらいでいいから。私最初10円って言おうかと思ったけど、10円じゃなぁと思って100円にしたのね。
くれるもんならいただきますけどね。はい。ネットフリックスの担当者はこの番組聞いてないと思うんで。あ、そうだ、思い出した。宮崎の地震の話をしたけども、
うん。
地震の通報がピーピー鳴った時に見てたのがこれだったんですよ。ライジングインパクトを見てる途中だったんですよ。今思い出した。うん、
なるほどね。
まあそういうことでございます。
うん。
はい。じゃあもういい時間になりましたんで、今週もはこの辺りで締めたいと思うんですけれども。
はい。
あと、うさこの方から大事なお知らせがあるということで。
そうだね。ついに私ちょっとこの度ですね、なんと、前々からお付き合いしていた方と、結婚とかいう話でも何でもなくて。
これ聞きながら編集の時に後ろで効果音を入れた方がいいのかなとか思ってたんですけどね。チャカチャカチャカチャカチャカとかみたいなね。
いや、今私ちょっとさらっと言おうと思ったのに、妙なネタを言わなきゃ心が働いて、めっちゃつまんないこと言ったな、今と思って。
もう、ポッドキャスターの佐賀だよね。もう、いざとなれば自分をさ、ネタにしてなんか笑い一つ取ったろう、みたいな。
そう、なんか言わなきゃと思っちゃうんだよ、つい。
うちの番組って別にこれお笑い番組じゃないからさ、あえてお笑いを狙
い
う必
や、
要は全くないと思うんですが。
そうなんだけど、なんかね、いざこう振られると、なんか言わなきゃとなっちゃうんだよね。
知らんがな。はい。じゃあ、改めて。
いや、はい。いや、別に何にもないんだけど、ちょっと疲れたから夏休み欲しいですっていう話ね。うん、北カフェ夏休みしますっていう。
今までも何回かありましたけれども、ちょっと更新をね、少しお休みさせていただこうと思いますので、まあ特にいつまでとはね、決めてもないんですけれども、別に全然番組が終わるとかいうことではないので、その点はご安心くださいませ。まあ、おさこがね、もう、パンの耳しか食べてなくて、さすがに夏バテ気味ということなんで、
そうだね。いやー、やっぱね、なんていうの、やっぱ私ちょっとさ、夏弱いんだよね。体力持たないっていうかさ。
おい、おいおい、この前もさ、その前もさ、私なんかもう北海道から出て、もう夏の暑さ感じなくなって、汗もかかなくなって、もう全然慣れたよね、とかいうのを散々ドヤ顔で言ってたよね。前言撤
言っ
回
て
ね。
たけど、やっぱね、全然撤回します。やっぱね、夏ダメだわ。
生粋の九州人の自分ですらバテてるんだから当然ですよ。
無理でした。
ということで、全然別に無理して続ける番組じゃないので、まあ少しの間だけね、お休みさせていただいて、うさこの体力は回復次第また再開いたしますので。
そうだね。
じゃあ休みの間私はどうしましょうかね。
北九州の片隅とかあるじゃん。待って、そうか。キレイ島の収録まだか。
そうそう、それを言わなくちゃいけなかったですね。キレイ島8月のゲストも配信始まりましたけれども、今月は鬼おろしさんがゲストでございます。
おー、いいね。
ね、もう毎月毎月素晴らしい、女性ゲストの方が来ていただいてね。いや、本当にもう月1回の収録は楽しみで楽しみで。まあ、なんかね、いいことないとポッドキャストやっておれませんぜと。
いや、本当だよ、別にさ。お金もらえるわけでもないんだからさ、これぐらい楽しみないとやってられんよね。
そうよ。いくら言ったってネットフリックスもお金くれないんだから。マーベルからもディズニーからも1円ももらってないんだよ、私は。
本当だよね。いや、だいぶマーベルなんて話してんのにね。
MCU ラジオってさ、あんだけ長時間喋ってるのにさ、ねえ、1円もくれないんだよ。悪口言っちゃいけませんね。くれないんだよって、まあそもそも請求も要求もしてないんだけど、まあそれはさておき。夏場でね、体調崩す方も多いと思いますので、まあ真面目に言えばポッドキャストって義務でやるもんじゃないんで、ね、いろんな事情とかでやれないときは休んで、で、またね、状況変わればまた再開すればいいだけのことなんで、ちょこっと、夏休みをいただきたいと思います。まあ多分涼しくなったらまた再開するかどうかは、まあ、うさこの体力回復次第ということで、まあちょっとお待ちいただければと思います。まあそんなところでいいですかね。
いいです。
それでは、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さようなら。